誰でも、
内なる力を
持っている、
笑顔輝く、
子育て応援、
ポカポカソップ。
皆さん、こんにちは。今回は第38回目かなの放送です。お送りするのは、ゆるらくメンタルトレーナーのヘライエクトです。10ヶ月間、3ヶ月、一人喋りのチャレンジが終わって、それで、前回もね、一人喋りをしてたんですけれども、で、今日も一人喋りをしようかなと思ったんですが、今日はね、ちょっと、この方のお話を聞いてみたいという方がどうしてもお一人いらっしゃったので、その方をゲストにお招きしました。久々のゲストです。でもね、その方のお話、ちょっとでも長く聞きたいので、もう今日はオープニングはさっさと終わらせて本編に行きたいと思います。ポカポカソップは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、福岡スタジオからお届けいたします。
特急夢の種号を発車いたします。
改めましてこんにちは。今日はゲストをお招きしております。早速お呼びしたいと思います。横浜泉キラママ主催、菊間のぞみさんです。のんちゃん、お願いします。
はい、はじめまして。私は横浜を拠点に親子の未来共創コーチという形で活動しています。で、私はもともと発達障害とか色覚障害を持っている不登校の息子を一人育てているママです。息子がね、学校に行けなかった当初はこういろんなことで悩んだりとか、自分を責めたりとか、周りと同じようにできないとかっていうので、こうすごくね、自分の人生もこうすごく辛くなってしまったっていうことがあったんですけれども、そんな中でね、こういろんな学びだったりとか出会いだったりとか、そういうのをしていく上でこう頑張らなきゃ、変わらなきゃっていう焦りもだんだんなくなってきて、こうね、自分自身が変わるっていうことができました。で、その理解をねした瞬間に、息子自身がね、こう問題を抱える子っていうのではなくて、だからこそね、自分のところに来てくれたギフトを持ってる存在だっていう風に感じられるようになったんですね。今は、どう育てるかとかよりも、どう一緒に育っていくかっていうことをね、一緒に考えていくっていうので、そういうお子さんを抱えてるママさんに対してコーチングだったりとか、あとはお話し会だったりとか、あとは大きなフェス、イベントみたいなのを企画してお母さんたちのサポートをしてるっていう仕事をさせていただいてます。で、その中で最近ね、ちょっと作り上げたのが、子どものね、魅力だったりとか個性を心から誇れるっていう場所を作るのに、今回ね、世界一の親バカサロンっていうのをね、ちょっと Facebook グループで作りました。で、そこは本当にこう、うちの子って最高って、なかなかこうね、特性があるお母さんとかってこう人前で言うのが簡単ではなかったりするので、そういうお母さんたちがね、みんなでもう本当自分の子が一番っていう風にね、言える場所を作りました。で、もともと私の何でしょうね、理念というか使命というのが、ママが子供のね、一番の理解者であって、相談者になれる社会っていうのを作っていきたいと思っています。で、今日はこのお話をね、できることをすごく嬉しく思っています。どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今ね、言ってくださった Facebook グループ、私も参加させていただいたので、これからの活動がすごく楽しみですね。
ありがとうございます。
でね、先ほどちょっと自己紹介の中でもおっしゃっていたんですけれども、そういう、子育てをしているママさん向けのね、イベントなんかもやられてるということで、10月の19日に一つ大きなイベントを終えられたんですよね。
はい、そうですね。10月19日に、はい、イベントをやりまして、駆けつけさせていただきました。
ね、で、私もちょっとだけだけど、お手伝いをさせていただきまして、当日、横浜の方にも行かせていただいたんですけれども、やっぱりこう、登壇しているのんちゃんの姿がめちゃくちゃかっこよくて、
ありがとうございます。
やっぱりそこまで来るのにね、すごくいろいろなことがあって、めちゃくちゃ大変だったと思うんですけれども、うん、まずね、このフェスをやろうと思ったきっかけって何ですか？
そうですね、まあ、先ほども話したように、まあ、うちの子自身がその発達の特性だったりとか、色覚障害だったり、うん、っていうので、まあ、学校も支援級に行っているので、うん、そういったお母さんたちと関わる機会がすごく多かったですね、
うんうん、
お母さんたちがどうしてもこの相談する場所がないだったりとか、うん、話せる人がいないだったりとか、うん、あとはこうお仕事とかねしたいと思ってもやっぱり子供がいるっていうので、こう、まあ、普通のね一般的にこう学校行ってるお子さんと違ってやっぱり一緒にいる時間がすごく長い、離れられないことが多いので、うん、こうなんか自分がやりたいことがあってもちょっと我慢しちゃうんだよねみたいなお話をすごく聞くことが多かったので、うん、まあ、そういうお母さんたちにね、私自身が同じ悩みをずっと持っていたの でいかにねこう自分も何かこうやる、挑戦するだったりとか、あとはそういう方法がある場所をこう見つけることができたので、それをねちょっと今回皆さんに知ってほしかったって言って、うん、このイベントをねさせていただくっていうことを考えたっていうのが元々のきっかけにできたね、う
んうん、なるほど。かなり大規模なね、フェスになったんですけど、もう最初やりたいなっていう時から、もうこの規模のフェスにしていこうっていう思いがあったんですか？
そうですね。最初はね、正直一番最初は本当に、ね、何十人とかのレベルからこうやろうかなっていうのがあったんですけれども、うん、まあ、今回ちょっとご縁あってね、こう自分が学びをさせていただいているところで、ちょっとバックアップというか、ちょっと関係が入っていただける、うん、協力していただけるっていうことがあって、まあ、規模として最終的に250人規模という、うん、人数でねこうやらせていただくっていうか、それをやるっていうふうに決めたっていうのが元々のスタートなので、自分としてはもうちょっとねちっちゃいのを本当は最初は予想してました
ね。なんかすごい周りに押されてっていう感じだったんですけど、でも今までもまあ小規模なイベントいくつか開催されてきてはいたと思うんですけども、この規模の、ね、フェスを開催するってやっぱり今までとは全然違いました？
全然違いましたね。そのまあ、集める人がね規模が全く違うっていうのもそうだし、あと手伝ってくれる人のイメージがそもそも湧かない、どういう必要性があるのかだったりとか、どういう必要なのかだったりとかがもう全然わからない状態だったので、本当にこうね、もともと本当に地元でねマルシェのイベントだったりとかはやっているので、それも大体、日数的に人数的に50人とか60人ぐらいのご家族が来たりはするんですけど、4人ぐらいのね人間で募集からマルシェの出店の準備からっていうのはやってたので、それが急に5倍になってしまったので、ま、ね、全く何からやっていいのかは分からなかったっていうのが最初の正直なところでは、
うん、ありますね、うん、結構ねこう手伝うよって言ってくれた方も多かったと思うんですけど、
うん、
ね、誰に何をしてもらうとかがすごい大変そうだなってこうね、旗から見ててね、多分みんな手伝いたいっていう気持ちはあるんだけれども、うん、ちょっと待ってみたいな感じありましたよね。
本当にじゃあ私これやるよ、いや待ってそれやってる人2人いるからちょっと待ってみたいなだったりとか、でもここ足りてないんだけどどうしようかなみたいなで、ね、手伝ってくれる人がいる中で、その何て言うんだろう、誰がその、うん、適材適所ってわけじゃないですけど、この人はきっとここがいいだろうなとか、この人はここがいいだろうなが、まだ正直わからない状態でこれがスタートしたので、本当にもう一人ね、本当右腕というか、すぐサポートに入ってくれる方が入ってくれた後は、スムーズにね動けるようになったっていうのが正直なところではありますね。
そっか、うん、ね、もう一人のサポートの方も私もよく知ってる方だけどあの方さばきますね、すごくね
本当にそう、もともとだし、うん、そういうお仕事もねされていたっていうのもあるので、まあ、その気配りだったりとか周りを見る、うん、俯瞰するっていうのがやっぱり得意なのかなっていうのがあって、私はどっちかっていうと直感と感覚の人なので、 思ったらわーって進んじゃうので、その後ろにいろんな取りこぼしがあるので、それを必死に後ろで拾ってくれてた。
すごいいいね。もうお二人ともね、それぞれ大変そうではあったけど、ね、結果的にすごくいいコンビだなと思って私は見てました。
本当にありがたかったですね、うん、なんか気づいてないところに、気づいてないよ、これやってないよ、どうすんのっていう、うん、もう本当に毎日のようにね、メッセンジャーだったりとか、うん、電話したりとか、もう電話かかって、うん、やべ私なんかやってないみたいなみたいなね、日々を本当に1ヶ月ぐらいですかね、やってましたね。
うん、ね、今ね、私も言ったけども、本当にたくさんの方が来てくれて、うん、講師の方々も素晴らしい方で、もう本当に大成功でいいんじゃないかなと私は思ってるんですけれども、本当、うん、的にはこう実際やってみて、やっぱりやる前とやった後、なんか思ってたのとこんなところが違ったとか、自分自身の中で何かが変わったみたいなのってありますか？
ああ、そうですね。一番は、人はやればできるんだなっていう。できないことは本当にないんだなっていう。ね、そもそも本来であればこんな大きなイベントって、半年とか最低でもね、うん、やっぱり期間を作るものであって、で、ね、その当時、やってる時に言われた、講師の方から言われたのが、レディーガガですら1年前からプロモーションかけてるんだよって言われて、
うん、
いやいやいや、私2ヶ月半ですけど、みたいなね。
うん、
なので、まあ、そんな中でも、やっぱりこう、自分の中でこう、出来上がった、成功したって思える形に、まあ、できた、着地点としてはね、できたので、やっぱりこう、うん、やると決める、それこそ、当日のお話にもありましたけど、覚悟を決めるとか本当にやると決めるっていうことをすることが今まで自分の中でできてなかったんですね、
うんうん、
なんかこう決意を固めるじゃないけど、いややろうかな、うん、やったらいいよねぐらいなレベルでやってたんだなっていうのに改めて気づいて、でもやらなきゃならない、やるみたいな気持ちになってくると、あ、これだけ人を巻き込むこともできるし、自分で行動できるようになるし、最終的には私なんかやってみたらパソコン苦手だったけど意外とできんじゃないみたいなのとかうん、うん、そういうことに気づけたりとかっていうのがあったので、うん、本当にこう、うんうん、成功と成長、結果的にはね、成功と成長しかないよっていう、うん、本当にこう身に染みて分かったっていうのが、もう本当に前とやる後の大きな変化かなとは思いますね。
うん、確かにもうね、初めてのこといっぱい挑戦してたもんね。もう寝る間も削ってね、もうぐったりしてた時もあったけど、
そうですね、もうね、気づいたら大体普段は11時とかね、11時半、うんうん、もう遅くてもそれぐらいに出てたのが、まあ気づいたら1時とか、気づいたら、うん、はやっててわーっとはなってましたね、
うん、ちょっと終わってから落ち着きました？
そうですね、終わって日曜日にやって、月火は意外と動けないかなと思ったんですけど、うん、その後ちょっと出なきゃいけなかったりとかがあって、うん、まあ、そのお仕事も立ち仕事というか完全に動く仕事なんですけど、意外と軽やかに体が動いてて、うん、あ、なんで全然いけるじゃんと思ったら、水曜日ぐらいですかね、もうガタガタになって、
うん、急に
アドルフィンですかね、あれが多分切れたのかな、人間的に。月火日では頑張ってたのが、うん、もう火曜日の夕方ぐらいからあれと思って、もう水曜日はみたいな感じに気づいたら、パソコンを、うん、ままってなってるっていう、気づいてましたね。
ね、やっぱりその時の興奮が 2,3 日は続いてたんだね。
そうなんだと思います。でパツンって切れて、うん、パソコンの前でクッて出てた。
うん、それで、でもそれだけ頑張ってやり抜いたっていうことですね。
そうですね、本当にありがたいことにいい経験をさせてもらいましたね。
うん、うん、で、うん、また来年ぐらいにもあんくらいの規模をやろうかなと思ってらっしゃるっていうのもちょっと聞いたんですが
そうです。もうありがたいことに当日ねお会いした方だったりとかその日につながった方たちに次いつやるんですかとか、もっとこれ、私もいろいろやりたかったのにって声を本当にたくさんいただいて、でもう必然的にじゃあ5月ぐらいですかね、やっぱお子さんがやっぱり就学が変わる、学年が変わった後の4月って意外と問題起こらなくて、ゴールデンウィーク明けぐらいから結構子どもたちってガタガタガタってくるじゃないですか。
はいはい、
そうなん
で、そうなんです
よ。っていうのがあって、ね、お母さんたちもすごく悩み始めるのがそのぐらいの時期で、じゃあちょっと5月のゴールデンウィーク明けから、まあ、6月入るとね、世の中運動会とか春の運動会の学校とかも多いので。まあ、5月中にね、ちょっとやろうかっていうので、早速ね動き始めている。
今回は結構ね準備期間があるから、
そうですね、
今回の経験もあるし、
うん、
少し余裕を持ってできそうな感じかな。
そうですね、ちょっと今のからしっかりこういろいろ考えてやろうかなとは思ってます。
ぜひね、その時は私もまた参加したいなと思うので、
ぜひお願いします。
具体的なことが決まったら教えてください。
はい。
でね、リスナーさんもね、横浜なんですけれども、お近くの方も、遠い方も、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、
でね、ここまで、10月19日に行われたフェスのことについてお話を伺いました。後半は、のんちゃん自身の子育てについて聞いていきたいと思います。ジングルを挟んで後半です。
まもなく夢の種放送局です。お出口は右側です。
はい、では後半もゲストののんちゃんのお話を伺っていきます。後半は、はい、子育てについてお話を聞いていきたいんですけど、まあ、フェスのお話の中でもちょっとお子さんの話出ましたけど、お子さんは発達障害と色覚障害があるっていうことなんですが、うん、それが分かったのはいつだったんですか？
発達に関しては、1年生の2つぐらい。
うんうん、
ね、分かったので、色覚障害はつい最近、本当に 1,2 ヶ月前ぐらいですね。
色覚の方は本当にそんなつい最近だったんですね。
だろう、小さい頃からなんか時々色の判断があれっていうのはあったんですけど、小さいからその色の表現力だったりとか、伝えられてないだけなのかなっていうふうに思って、であまり気にしてなかったんですけど、本当つい最近ちょっと出かけた先 でちょっとあるちょっとオブジェみたいなのがあって、それを指さしてうちの子が、ね、ママ赤色のやつ何って言われて、赤色はないなと思って、と思って、あれもしかしてと思って、あれ緑だけど何色に見えるって言ったら赤って言われて、そこで気持ちで学校にちょうどその時期、学校にその診断の申し込みが届いていたので、東京にその申し込みを頼んでやったところ、やっぱりそれが出てきて、で、軽度かなと思いながら病院に行ったら、どちらかというと中度から重度のちょっと強めに出てるっていうのを聞いて、
そうなんです
ね。おいっすって。
そっか。でも、やっぱりその辺でなんか息子さん自身もなんかちょっとみんなと違うなみたいに感じてたところってあったのかしら？
そうですね、あんまり本人は自覚してなかったのかもしれないです。まあ私自身もその絵描くとか色塗るっていう時にそんなにこうクエスチョンマークが出るような色合いを使ってるイメージはなかったですね、綺麗に描くと使ってるので、だからそこはあまりこう周りとか自分自身もそんなに自覚ないのかなと思って、ただ、いざ現実にこうどっか出かけた先とかで、これは何色に見えるって聞くと、だいぶ違うに、気づいてきて、 私も本人もね、だ本人は多分それが自分の世界だと思っていたので、うん、違うとは思ってなかったと思う
んです、ね、なんかみんなそういう風に見えてると思ってた、
うん、そうですそうです本当そうです、
そっかそっか、うん、本当にねそこの部分に関してはつい最近っていうことで、
うん、
まあでもまあ特にね分かったっていうだけで、
うん、
そんなに大きく生活が変わるとかいうことはないのかな。
そうですね、ただなんか一つそこで自分の中で気づいたというか分かってよかったなって思ったのが、
うん、
食事やっぱりこうこだわり、まあ、特性があるからこう好き嫌いだったりとか、
うん、
あのこだわりみたいなのがある中で、あの色が見えてないので、
うん、
私たちがサラダを見てる色ってあの緑とか赤とかいろんな色の、ね、お野菜とかが見えてる中でほとんどが黄色とかオレンジとかにしか見えない
。なるほど、
これは美味しくなさそうに見えるかもしれない。
うん、
焼き色がわからないだったりとか、
うんうんうん、
最近ちょっとすごくこうあーと思ったのが、あのお手洗いあるじゃないですか、あの入ってますよーな時に色変わるじゃないですか、このちっちゃいところ。
はい、ちっちゃいところね、はい、
赤と緑だと判断できないんですよ。
なるほど。
で先日出かけた先でもうトイレ行ってくるって言ってパーって戻ってきて、履いてるか履いてないか分かんないって言うと、うん、いやどんどん見れば分かるじゃんって言った瞬間に、え色分かんない、うん、って言ったら分かんない、全部赤にって言われて、あーっていう、
そ
ういうところとか、やっぱりお仕事もそんなに範囲が狭まらないんですけど、やっぱりその運転だったりとか、
うん、
の一部ね信号がやっぱり判断できてないんですって、
うん、
黄色と青と赤が分かりにくくて、
うん、
とかね、だからちょっと車の判断とかもちょっと、まあ、車のお仕事とか運転とかバスケ、うん、電車とかに関してはちょっと簡単ではないのかなっていうのが、うんうん、ちょっとあるかなっていうの
は
ありますね。
うん、今あの息子くんは将来何になりたいとかはあるんですか？
ゲームを作る人か家具を作る人、
うん、
家具
とか
家具、そう、あのテーブルとかタンスとか、
そういうのにも興味があるんですね。
なんかあの内装とか好きで、あのマインクラフトってゲームあるの、
はいはい、
あれって建物作るじゃないですか、うん、まあ、建物もまあまあすごいの作るんですけど、うん、内製のそのベッドがここで、うん、お風呂がここでとか、ああいうのがすごい好きらしくて、あのこっちの方、うんと福岡の方にあるのかな、 IKEA っていう、あの、
はい、いやあるよ、
ありますね、うん、あ、よかった、あそこがすごい好きなんですよ。
ひどいね、いっぱいこう迷路みたいにぐるぐるぐるぐる歩いてね、
こういうベッドがあってこういうタンスがとかはすごい好き、買い物好きじゃないのに IKEA はすごい、あ、IKEA とホームセンターが大好きなんで、
そっかそっか、そういうのを見るのが大好き、
はい、
どこが面白いなって思ってそうですか？
多分私たちのその感覚ではない見え方をしていると思って、なんか聞いてもそのまあ、自分 の, そのデザインとかイメージを作るのがやっぱり楽しいみたいで、うん、その家具とかにしてもレイアウトとかにしても、うん、だからその自分のイメージを作るっていうことが、そのマイクラもそうですけどね、っていうことが多分すごく好きなんだなっていうのは感じますね。
ね、本当にやっぱりちょっと違う感性がねありそうなので、あの人が作れない何かを作ってくれそうな予感がしますね。
そうですね、なんか
いいですね、
調子もなくても、ね、うん、作れそうですね。
ね、今ねこういうふうに楽しくお話しされてるけど、やっぱり、ね、お子さんのことで悩んだり落ち込んだりっていうことも過去にはあったわけですよね。
うん、そうですね、やっぱり、まあやはりこう発達特性が一番最初に分かった時は、
うん、
ね、あの学校の先生からちょっと発達の先生に見てもらいたいんです、授業入ってもらいたいんですって個人面談で言われた時に、って何がだって思いながらも、嘘でしょ っていうのがあったけど表情に出せなくて、うん、あいいですよ全然大丈夫ですって言いながら家帰ってきて、何がおかしいんだろうっていうふうにこうねやっぱり思って、うん、本当にこうそこを相談する人がいなくて、ずっとその発達の本だったりとか、うん、ちょっと動画で YouTube だったりとかを見て、うん、でやっぱりこうああいうの見始めると当てはめちゃうんですよね、
う
ん、
そうですよね、
今まで気にしてなかったのに、うん、あここもそうかも、後出しですよね完全に、
そう完全にね全部当てはまってるってなる、
ここもそうだって本当その話を聞くまでは一回も考えたことなかったのに、うん、そこに当てはめてっちゃっていて、だからなおさらすごく苦しくなってきてしまって、
うん
でまあ、ちょっといろいろあって義理の両親ともちょっと仲があんまり良くなくなったりとかっていう状況っていうの時とかにあったりとかして、だからなおさらこの話もできなくて、
うん、
唯一救いだったのがあの私姉がいるんですけど、姉のお友達すごく仲いいお友達のお二人いて、お二人ともお子さんが発達特性があったんですね、
うん、
結構強めの療育とか好きになってる方で、そのお母さんたちがやっぱこういろいろアドバイスをしてくれて、うん、その小さい頃とかねやっぱりこう小学校の時すごい好き嫌いがひどくて全然食べるもんがなくてっていう時にこうさらっと教えてくれたのが、大丈夫だようちの子なんてポテチとマックのポテトでしか食べてこなかったけどこんなにでかく育ってるからって言ったりとか、うんうん、そういうのをね本当に言って、本当一言言ってもらうだけで専門的な知識とかよりもすごく安心して、うん、あ、大丈夫なんだこれでとかっていうのがこう分かったり、
うん、
本当当初はまあ、高齢出産だったからかなとか、妊娠中にちょっといろいろトラブルもあったので、それだったのかな、
うん、
あ、出産の時にあれがダメだったのかなとかってね考えたりはしてましたね、やっぱり、
うん、ね、やっぱり一回は必ず誰でも通る道かなと思うんだけれども、そこでやっぱりあ、ね、そこのところにずっと居座る人もいる中で、うん、やっぱり自分の問題だなって気づけて、それで今お子さんと自分らしく生きてるのんちゃんはやっぱりかっこいいなって私はすごく思います、はい、うん、
ありがとうございます、
はいはい、たくさんお話伺ったんですけど、あっという間にお時間になってしまいましたので、はい、またジングルを挟んでエンディングに行きます。
まあ、夢の種放送局です。閉まるドアにご注意ください。
はい、本日のゲストは横浜泉キラママ主催の菊間のぞみさんでした。のんちゃん、ラジオいかがでしたか？
いやー、なんかあっという間に終わりましたすごく楽しくお話しさせていただきました、うん、
ありがとうございます。きっとね今日のお話聞いてのんちゃんとちょっとつながりたいなっていう方もいらっしゃるかもしれないので、このねポカポカソップの番組のページ内にのんちゃんのインスタのアカウントを載させていただこうかなと思いますので、ぜひね皆さんそこからつながっていただければと思います。でこの番組をもう一度お聞きになりたい方はオンラインカウンセリングデコボコ家族サイト内で1ヶ月限定配信をしております。そちらからお聞きください。次回はまた、一人喋りになるか、また誰か呼びたいって思うか分かんないですけど、ぜひまたお聞きください。お楽しみに。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。ではのんちゃんも一緒にお願いします。せーの、バイバーイ、うん。